ようこそおいでくださいました旦那様。あやめです。来るかと思ったって顔してますね。そう思ってもらえてたのなら私とっても嬉しいです。お待ちしてましたから。それに今日はいろいろと特別でして。何が特別かというと、まあそれは後ほどのお楽しみってことで。立ち話もなんですから、ゆっくりお宿まで歩きながらどうでしょうか。ありがとうございます。秋のこの時間ちょうどいい時間ですね。これからゆっくりと夕暮れになって綺麗な夕焼けが見られますよ。空もイワシ雲がちらほら。近頃は天気が良くってこういう時期に来られないかなって思ってました。確か去年は雨が降ってたんですよね。てるてる坊主を作って何やらとしたことを覚えてます。忘れてませんよ、旦那様と一緒でしたから。思い出というのは何気ないことの繰り返しだったり特別なことだったり大切な人との出来事だったり、記憶に残ることって案外少ないんですよね。例えば、そうですね、旦那様は先週のご飯とか覚えてたりします？私は、大好きなサンマが出た夕食のことだけは覚えてたりします。毎日のことはあんまり残らなくって、何かこう特別だって時に記憶に残るんですよね。ですから誰かと一緒だと思い出になりやすくなりますし、それに大切だと思う人と一緒だとより鮮明に記憶に残るもんなんです、多分。私がこう思ってるように旦那様の思い出にもなっていたらいいのになとか。今日もそうした特別な日になれるよう私頑張りますからね、旦那様。何を頑張るかは全体的に頑張るです。今見ている景色、隣に寄り添って歩いたり、何気ない鈴虫の声、そうだな、この鈴虫の声を聞くとあの時を思い出すとかなったら素敵ですよね。旦那様、腕絡めてもいいですか？大丈夫ですよ、誰も見ちゃいませんし、見られても私は何にも困りませんから。ね、ちょっと特別感が増しましたよね。夏の日差しにやられていたあの日のこと、ついこの間のように感じません。セミの声がだんだんと聞こえなくなって、静かになって、特 溶けるようなひりつく日差しに照りつけられていたのに、気がつけばおテントさんは落ち着いちゃって、だんだんと山が赤く色づいて、スズムシの声がちらほらと聞こえ始めて、夕空に秋茜が飛び始めると、もう秋に入ったんだなって気がつきます。それにここでは、ほらあそこの田んぼにありますわら、今が稲刈りの時期ですからね、あれも秋の風物詩。それからお宿が見えてきましたね。バス停からお宿まで結構近いんですよね。残念ながらですけども、今日はこのまま素通りしちゃいます。このままもう少し道に沿って歩いていきましょう。不思議ですよね。今日のためにいろいろと準備しましたからね。旦那様にはちょっといつもと違ったお宿に泊まっていただければと。ま、それはつけばわかることなので、今は私との会話を、田舎町での散歩を楽しみましょう、旦那様ね。夏の時と違って、秋って視線がだんだんと足元に降りてきたりしますよね。まずは空。空は群青色で高く透き通っていて、夏と全然違うんですよね。それから紅葉。この村も一面綺麗な虹色になってます。そしてこれからが下に視線が降りてくる時期、落ち葉の茶色、どんぐりの茶色、紅が少しずつ色あせて茶色に近づいていくと、冬の訪れを予感させる晩秋になります。今は秋真っただ中の新秋ですね。そういうわけで、視線が上から下に落ちる季節なんて、運動、読書、食欲のとたくさん秋はありますけどね、普通じゃなんかなと考えた結果、視線に注目したというわけです。旦那様が来られてから、普段自分が見て聞いて感じることも、普通じゃない人がいるんだなと気がつきまして、それで少し意識していろんなことを感じたりしようかなとなりまして、おかげさまでちょっとだけ教養がアップしました。ああ、そうでもないって顔してますね。でもこれでいいんです。感じたことを言葉にするって結構難しくないですか？ 一人の時にブツブツ喋ってもなかなか思いつかなくって、こう、なんというかポエムみたいになっちゃいましてね。ですけども旦那様と一緒になると、伝えたいなって、素直になるとスルスルっと言葉が出てくるんですよね。不思議です。ああ、見えてきましたね。あそこです。お宿、なんと2号店というのは冗談で、新しい離れと言いますか、別邸ですね。最近まで人が住んでたんですけどね。まあ、田舎ですから、もともと住んでた人が息子さんのお家に行くとかで家を潰すとなりまして、それでどうせならとおばあちゃんが買い取っちゃって、どうするのかなと思ったら、自由に使ってええからねってお宿に投げられまして。ほんと勝手ですよね。まあ、おばあちゃんとしては古民家だしもったいないし、家が死んでいくよりかはということなんでしょうけどね。それで初めてんなら旦那様がいいなと、だから綺麗に準備して待ってました。ここなら本当に誰にも邪魔されませんからね、旦那様。では中に入りましょうか。改めまして、いらっしゃいませ旦那様、ようこそおいでくださいました。